日
日
曜
曜
日
日
のの ゆる
ゆる
ば
ば
た
た
ト
トー
ーク。
ク。この番組は、それなりに発行して、でも落ち着いた大人にはなりきれない、ニッチで少々癖あり女二人がお送りするゆるい雑談番組です。
皆さん、こんにちは。日曜日のゆるばたトークのナジュです。
さとのです。
今日は、さとちゃんの番組、道すがらラジオを聞いてみたをテーマにゆるゆると話していきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、さとちゃんが、むねさんと始められた新番組、道すがらラジオなんですけども、
はい、道すがラジオですね。
あ、ミス道すがラジオ、
はい、ラが一個
かぶ、ね、
かぶるんでないっていう。
OK です。皆さん覚えていただいたと思います。
はい、
はい、ということで、この番組コンセプトって、まあ、幸せは何なのかみたいなところを話すっていう、うん、
はい、
お話でしたよね。
ですね。
うん、
まあ、特に人生後半戦って言い方をしてるんですけども、うん、まあ、30代以降、40代、50代ぐらいの頃に、
うんうん、
だどうやったらより幸せに生きられるのかなっていうのを、まあ、いろんな角度で雑談しているっていう、うん、そんな感じの番組です。う
んうん、あ、なるほど。なんか、お二人の柔らかい雰囲気の中にすごいロジカルなテーマだったりとか、うん、まあ、心理学をかぶせたような内容だったりとかもあるじゃないですか。
はい。
で、なんかね、私とさとちゃんの番組聞いて、道すがラジオを聞いたら、
うん、
すごいさとちゃんの語彙力が 1.3、
うん、
倍ぐらい、
1.3 倍
私のね、やってるこの番組でも結構ロジカル思考を発揮してくださってるんですけど、
うん、
もうなんかね、ムネさんとの間だったら、うん、それがもう本当パワーアップしてるなっていうのを感じる。
なんか私結構多分ね、相手に引っ張られやすい方なんですよ、
うんうん、
でなんか相手がロジカル寄りの人と喋ってるとロジカル寄りになりやすいっていう、
うんうん
う
ん、
でやっぱそのもうちょっと女性とかもう少しその感性の強いタイプの人喋るとそっちに引っ張られるみたいな、うん、それはあるかもしれないですね。
逆に言うとどっちでも合わせれるって感じ
なのかな。それか軸がないのか、
うん、でもそういうのなんかこの前読んだビジネス書でも書かれてて、
うん、
ロジカルが全ていいわけじゃなくて、
うん、
どっちにも合わせれる性質を持ってた方がいいって言われてて、う
ん、なるほどですね。
すごいなと思った。
いや、でもどっちかっていうとロジカル寄りなんだと思いますけどね、
うんうんうん、だからこそ合わせれることもあるのかな。なるほどね、
はい、
でも本当宗さんのお話もすごい、うん、なんだろう、この視点で 見たら人生ってなんか広がるんだろうなとか、
うん
うん、その経営者だったりとか、
うん、
背景にもよると思うんだけど、
うん
うん、視点が面白くて考えること、
うん
うん、この前視覚情報の話とかされてたじゃないですか。
視覚情報、
あ、ごめん、これちょっと違うかな。
さ
とちゃんが眼鏡を外した時に、
うんうん、
鮮やかな世界とかみたいな。
あ、そう、目の話、あ、そうそう、してましたね、うんうん、目の話、うんうん、はい、
そういうなんか話も聞けて、うんうん、なんか面白かった、
うん、
なんか面白かったって言ったらあれだけど、はい、
うん、
引き込まれるような話の内容だったなって思います。うん、
いや、ありがとうございます、
うん
うん、
でその中でね、
うん、
今日の朝も再度聞き直して、あ、実はね、今さとちゃん家に来てるんですよ。
あ、そうだ、言うの忘れてたそうそうそう、これ珍しくリアル収録をしてるんですよ、
うん、いつもはズームだけどね、
うん
うん、で赤ちゃんにも会わせていただいて、
うん、
まあ、猫ちゃんにもかすかながらご対面させていただいて
後ろ姿、尻尾だけ
まあ、なので、まあ、ちょっと癒しの空間に私は、うん、入らせていただいてるところになるんですけど、
はい、
まあ、道中、私がここに来ると道中にもう一回聞き直してさせていただいた時に、まあ、うん、なんていうの、ちょうどこのタイミングで聞けてよかったなっていう話があったんですよね、
うんうんうん、どのエピソードですか。
正しいを、自分が対する正義かな、
うん、
正しさを人に押し付けるのは、
うんうん、
幸せを遠ざけるみたいなお話、
あれですね、シャープ5の幸せを遠ざけるもの、うん、で相手に正しさをぶつけることっていう、うん、そういう話のやつですね。
そうそうそう、なんか内容を聞いていただいたら分かると思うんですけど、うん、まさにそういう話を昨日私のパートナーの正人さんとやってて、
うんうん
うん、で私が多分その ラジオ、マサトさんとのラジオ収録の中で感じていたことが、うん、なんかあのモヤモヤとしてたことがね、うんうん、これに当てはまるんじゃないのかなって思ったことがあったんですよ。その収録の内容は、私がこういうことをしてくれたら嬉しいわっていう内容なんですけど、
はいはいはい、
まあ、それも、うん、相手目線で言えば新しいなんか難関的な、
うん、
あの難しい話題とかになるのかなって思って、新しいチャレンジを私はさせようとしてるんじゃないかなって。
なるほどね。その うん、相手の苦手なことをやってほしいとお願いしてるみたいな感じですか。
今までに感じたことがない、うん、お願いされたことがないことを多分私がお願いしてるから、私は気軽に言ってるつもりだけど、相手からしてみたらちょっとハードルがある内容なのかもしれないなと思った。
なるほどね、うん、そっか。でもそういう時に確かにその正しさをぶつけるとその幸せが遠ざかる話をしたんですけども、一方でそれってだから何も言っちゃいけないっていう意味ではないっていうあたりが、うん、なんかそのバランスが難しい話でありますよね。
そのバランス的に言うと、多分マサトさんは優しいし、あのできるだけ私に寄り添いたいっていう気持ちもあるから、受け入れてはくださってるけど、多分もっともっとなんか深いところで言えば、なんかやり方わからないっていうところから始まるのかなって。
あー、なるほどね。その言ってる意味はわかるけどどうすればいいか、まあ、ピンとこないというか、って感じですかね。
あのその問題になった出来事があって、その出来事が多分相手 の、 その体調だったりとか、環境だったりとかにもよって、そういう話をしちゃったのかなとか、私がちょっとここやめてよねって言ったことになっちゃったのかっていうのがあるじゃないですか。だからその行動自体は、あのもっと私があのしてほしいことにやりたかったかもしれないけれども、感情がそっちの方に行ってなかったのかもしれないなって、思ったかな。それで私が、なんでやってくれないのってまたさらに、そういうふうには言ってないけど、言うと、辛いだろうなって思う。
あ、そうですよね。そのなんていうか、自分でもやりたいけどどうするか分かんないところにさらに責められちゃうと、まあ、そう、確かに辛いというか、感じかもしれないですよね。
その収録の合間に私が感じてたことは、やっぱりこう相手の人が嫌がってないかっていう、私たちもズームでやってるから、あの表情を見たけど、なんかね、やっぱ伝わらないところもあるのかなっていう、で私が押し付けてないかなっていうところ、事細かには見てたつもりだけど、どうなのかなっていうところ。
なるほどですね。あ、じゃあナジュさんは今正しさをぶつけてしまってるんじゃないかと、ちょっと悩まれているっていう感じですか。
なるほど。相談になってる。
いやいや、まあね、あのそういうことは多分、日常ちょいちょい誰しもあることだと思うんですけど、でもどうなんだろう、その正しさをぶつけるときに、それが幸せを遠ざけちゃう時のマインドって、私は正しい、あなたは間違ってる、だからあなたが変われっていう気持ちの時っていうのは、やっぱ割とそのぶつかり合いになりやすいのかなっていうのですよね。でもそうじゃなくて、講師の方がその2人の関係がより幸せになりそうだからっていう提案をして、そのすり合わせをする、その過程でのズレがある段階だったら、まだその押し付けにはならないのかなっていう。ただそこでやらない相手のことを責めちゃったり、だからあなたはダメだとかになってくると、あのちょっとしんどくなってくるのかなっていうイメージはありますね。
さっきさとちゃんが話してくださった内容を、ちょっとイメージを今持ってたんだけど、その自分の やってほしいこととして主張するのか、2人のためを思って言うのかっていう割合が、今回の件で言うと、まあ自分の主張をしたいのが7割、で2人の未来っていうところで3割、っていう感じだったから、押し付けっていう感じに自分の中になっちゃってるのかな。
なるほどね。まあそういう時はあれじゃないですか、じゃあ後で気づいたら、まあ、ほら気持ち的にどうしても余裕がないとちょっと、あの ぶつけやすくなるので、後で、うん、あの時はちょっと私も疲れてたんでごめんねみたいな感じで若干引くみたいなとかですかね。
引いたり押したり。
そう、引いたり押したりいやほら完璧を目指しちゃうと何もできなくなっちゃう、
うん、ですからね。そこの折り合いが自分でつけれるかどうかだよね、うん、なんか完璧じゃなくても、うん、まあ、これくらいでいいかみたいなところ。
そうなんです。別に私も偉そうに言ってるけど、別にあのなんていうか完璧にできてるわけでは全くなくて、
うん、
まあ、私も多分夫にぶつけてしまっていることはあのあるかなと思うんですけど
まあね、あのそうやって同じ方向というか、
うん
うん、まあ、2人が一緒にいて、
うん、
少しでも心地よい方にって考えれたらいいのかな、
うんうん、かなとは思いますね、
うん、
だからそこで自分の気持ちが、うん、私が今例えば不愉快だったりするのが相手のせいだみたいな被害者的マインドにもしなってたら、
うんうん、
まあ黄色信号なのかなっていう気はして、うん、ちょっと一旦その時は立ち止まって、
うん、
いやちょっと待ってちょっと待って、でも私にできることないかなとか考えてみるみたいな、なんかそういうのなのかなって気はしますね、
うんうん、なんかそのあたりで言うとやっぱりこう自分の感情、
うん、
コントロールが、
うん
うん、どこまで深くできるのかっていうところなんかな、立ち止まれるか立ち止まれないかっていうのも向かい合わないといけないこと
だし、うんうん、ねえ、いやその辺難しいですよね。あとは、うん、あれですかね、こう取扱説明書じゃないけども、
うんうん、
もう感情にバーンっていっちゃうのはしょうがないんで、うん、私そういうところもあるんで、そういう時はちょっとこう、あの生温かく見守っといてぐらいに言っとくとか、
うんなんかね、あの、うん、私のメンヘラの時期があるから、
うん、メンヘラの時期
毎月このあたりかなっていうのが大体分かってきて、はいはいはい、お互いの共有カレンダーにもつけてて、
うん
うん、るんだけど、
うん
うん、まあ、そのあたりは気をつけようねみたいに言ってて、
うんうんうん、
あ、じゃあ今がこういう時期なんだねっていうのを分かってくれてたりとかするからなんだけど、そのあたりの自分はこういう風にな人なんだよって、
うん
うん、まあ、変わっていくかもしれんけどみたいな、
うんうん、
話は、
うん
うん、あのやってみてすごい楽になった自分で、
そういうのね、うん、大事ですよね、
うんうん、そうだね、やっぱり2人のためって どれだけ思えるか、
うん
うん、その思考が先にパーンってくればいいけど、
うん、
どうしてもちっちゃく自分の思考がちっちゃくなってたら、うん、自分になっちゃうから、ね、
し、なんかいつでも2人の足並みが揃うとも限らないですもんね、
うん、
なんか例えば私はこう例えばこの2人の関係をこう良くしたいって思ってても、
うん、
相手は今やちょっとそこまで考える余裕ないみたいな時かもしれないしっていうことですね、
うんうんうん、そうね、仕事の方今頑張らなきゃいけないしみたいな、
うんうんうんうん、だからそうすると結局もちょっと長い目で見て、
うんうん、
いやなんか私も結構せっかちなんでね、
うん、
あの今なんとかしたいとかよく思っちゃうけども、
うんうん、
ちょっと長い目で見て何ヶ月か1年単位で考えられたらいいのかなって、あの私もまだそこはいろいろ悩み迷いつつ模索って感じですね。
あ、まあ、なんか今日ね今いっぱいお話しさせてもらってて気づいたことがいっぱいあって、
はいはい、
さっきのさとちゃんの言葉の、
うん、
今やらなきゃいけないっていう思考に私は本当なりやすいなって思うのもあって、からなんか結構ね、あの上司からもね、
うん、
あのイノシシのように突撃するところがあるよねみたいな
シシ
いやそこはね自分でも気をつけてるはずなんだけど、
なんかそう思うのが、うん、ちょっと多動的傾向のある人って気になったことを今片付けたくてしょうがない性質あると思うんです。多分私そういうのあるし、ナジュさんもそういうとこあるのかなと思って、それは多分自分のその特性を理解して、
うんうん、
今じゃなくていいよねって自分に言い聞かすしかないっていう、
うんうんうん、あ、でもそこはあのパートナーさんに近い人も同じかなって思う。それをどうやって自分でコントロールしようかっていうのを今模索してて、そういうのは結構、うん、考えるようになったかな、
うん
うん、
そう、でも最近思うのがこういうのを考えられるようになっただけは私もちょっとは大人になったなって思うんですよ。
ああ
の昔の方がもっとぶつけてたなって思って、
あ、いや確かに私もそう、確かにもう、うん、なんかちょっと前の夫には申し訳ないなってきっとあったと思う、
うん、
たくさん、
うん
うん、だから 今正人さんと会ってよかったなって思
う、
考えれる自分になってから会ってよかったなと思うし、
20年前じゃなくてよかったっていう、
あっちゃんもそう言われてる。
あ、そうなん
です20年前に会ったら絶対無理やったやろみたいな、
まあそう、多分それは正人さんも一緒で、20年前だとよりもう少しその、まあ、路地的なとこが強かったりとかなんかあったかもしれないですよね、
そういう感じで今やったけんよかった、から、今からもっと良くしていくために、あーでも勉強になった、本当2人のためを思うっていうことが一番だね、
ね、私も聞きながら改めて反省をしています
、やっぱなんかさっきの、さとちゃんは40手前の壁でこういう風に思ってて、で宗さんは50の壁でこう思っててみたいな、なんか発達段階ってあるじゃないですか、心理学でも、ちょうどそこに綺麗にぶち当たってる。
あー、そういう見方できるんですね、なるほど、
なんか自分の人生を振り返るだったりとか、このままでいいのかなって思うのが、大体30後半から、40代50代ぐらいっていうことだから、でもそこに素直に向き合えてるってことはすごいいいことだなって思う、
確かに、でそれで思うのが、私あのこういう風に、まあ、ナジュさんにしてもムネさんにしても、ポッドキャストやってこういう喋れる機会があるっていうのがむちゃくちゃ、あの自分にとってありがたいなと思ってて、一人だとほらどんどんもんもんぐるぐるしちゃうじゃないですかそれをこう、しかもこれをただの雑談じゃなくて一応発信する手前なので、ちょっと整理しながら喋れるっていうのがすごく自分にとってはいいなと思ってるとこですね、
確かに、なんかそのこれネタにしようって思うのが見つけれるし、これさとちゃんと話したいなとか思うこともあるし、この何週間かこうね、お互い忙しくてできなかったじゃないですか、だから私この途中にこういうこと話したいなっていうのがいっぱい出てきてて、だからこの時間ってすごく私にとって大事な時間なんだなって思う、
いや改めてありがとうございます、あと聞いてくださってる皆さんも本当にありがとうございます
本当に、はい、いつも不定期な放送で、
はい、でもまあこれからも、ゆるゆると続けていきたいと思ってますので、ね、よろしくお願いします、
はい、あのぜひ道すがらジオも聞いてください、
はい、ぜひ聞いてください、あとあのフラットラジオもね、ぜひぜひ聞いてください、
2人の雑談番組ですけど、
はい、
はい、
じゃそんな感じですか
ね、ではエンディングです。私たち里野とナジュは福岡のポッドキャストを盛り上げるコミュニティ、ポッドキャストラボ福岡に参加しております。リンクを概要欄に貼っておりますので、興味のある方はぜひ覗いてみてください。で私たちの番組はスポンサーを募集しております。スポンサーやってもいいよという方はお声掛けください。
はい、それではゆるゆるしている方もバタバタしている方も、今日一日良い時間をお過ごしください。ありがとうございました。
ありがとうございました。